おはようございます。2022年7月3日第三礼拝を始めます。前奏に耳を傾け、静かに心を整えましょう。聖歌196番を賛美します。皆様はマスク着用の上、小声またはハミングで賛美を捧げましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今朝も会堂の皆さんと一緒に心を合わせ礼拝に参加できる幸いをありがとうございます。今月と来月は世界平和月間として、会堂には各国を覚える装飾がされています。しかし今世界は平和であるとは言えない状態です。戦争があり、暴力があり、貧富があり、そして差別があります。日々の暮らしの中でも常に何かに身構えなくてはいけない私たちです。そのような中で御言葉は私たちを支えてくれる杖であり、闇を照らす光です。感謝いたします。今朝礼拝で御言葉をいただきます。聞く私たちの耳を 開いて心を柔らかくしてください。また御言葉を聞く私たち一人一人を聖霊で満たしてください。礼拝に集われる皆さんの祈りと合わせ、この祈りと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと言われた主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も聖書の御言葉に共に聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙2章8節から10節の言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙2章8節から10節の言葉です。エペソ人への手紙2章8節から10節の言葉です。お読みいたします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。今読んだ御言葉ですけれども、ここには私たちの付け入る隙がございません。私たちが誇ることのできる隙が全くありません。私たちが私たちでいられることは、それすべて神の恵みであって、信じるという行為さえも私自身の力ではなくて、私の能力で信じているのではなくて、信じることができるように、霊を体を心を変えてくださった恵みゆえに、キリストを信じて神を知る者となれたと言います。しかもキリスト者となって、キリストが望まれる良い行いをしたいと思うことさえも、また良い行いを実践することが十に一つできたとしても、それすべてが私の力で行った私の良い行いではなくて、神があらかじめ備えてくださったものであるからこそできたものであって、その時湧いてくる感情は、ああ私はやったんだという自分を誇る気持ちではなくて、私はやらせていただいたんだという感謝の気持ちでしか、気持ちしか出てこないほどに、私たちのやることなすこと、それすべて良い行いは神様がご計画してくださった恵みだと言います。これまでエペソ書の1章から2章にかけて、信仰とか救いとか、また福音に関するその壮大なスケールの陳述をこうずっと見てまいりましたけれども、パウロは それすべて神の恵みなりきというふうに重ね重ね言ってきました。で、今日のこの聖書箇所のすぐ前の箇所ですね、前回前々回の箇所ですけれども、そこでもあなた方が救われたのは恵みによるのですと、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すと言っています。度重なる恵みについての言及ゆえに、不経験にも神の恵みについてはもう十分だと、もういいよと思えてしまうほどですけれども、ここに来てまたさらに念を押すかのように神の恵みについて語ります。じゃあなんでそこまで神の恵みについて語るのか。その最も大きな理由は、私たち人は神の恵みについて間違い、また思い違いをしてしまうからですね。恵みというからには、そこに私の力の入る余地なんか全くないにもかかわらず、何とかしてそこに私の足跡を、私の誇りを、私の思いとか、または意見をねじ込んで、でも他者と比較した時に優越したところがあることを自らにも示したい、または他の人たちにも示したいと思う習性があるからですね。例えば10節を見ていますと、私たちは神の作品であってという有名な言葉がありますが、ああこんな私も実のところ神の作品なんだと、私たちはこの言葉にどれだけ慰められて励まされて肯定されてきたことか分かりません。神様もこの言葉をもって私たちを勇気づけたいと思ってくださっていることも事実だと思います。ですが、よくここの箇所の文脈を考えながらこの言葉を読み解いていきますと、私たちが神の作品であるということを言おうとする以前に、神がご自身のために私たちを作品となさったということが先だということが分かります。つまり私たちが主語ではなくて、神が主語の内容ですね。作品とされた私たちがすごいものとされたこと、それはそれで事実だと思いますけれども、私たちの凄さよりも恵みを施してくださった神の凄さを先に言おうと、全ては神の恵みであることを認知し分かってほしいと願っていることが見えてきます。すなわち私たちのプライドだったり自慢だったり誇りなどの入れる唯一が一切ない神の恵みを認める生き方ができていますかと、このエペソ書の著者であるパウロは読み手である私たちに問うているように感じるわけですね。感じるんです。土浦恵み教会という教会の名前は本当に素晴らしい名前だなと思います。その名前からして全てが神の恵みであるということを表してますね。実際全てが神の恵みでした。で、現在も神の恵みであって、未来も神の恵みであることでしょう。でもともすると、口では神の恵みと言っておきながら、こんなことをしてきましたし、あんなこともしてきました、このことのためにこんな犠牲もありましたし、あんな献身もありました、そして他のところにはないこんな立派なことをしていますし、さらにこのことのために神様が必ずや新たな恵みをお与えくださると信じていますと、一見すると分かりにくい信仰の熱心という上張りに隠された巧妙な誇りだったり、プライドだったり自慢が見え隠れしてしまうのが私たちですね。聖書の学びをするとか、御言葉を語るとかっていう至って信仰的な行為においてでさえも、あの人が知らないことを私は知っているというような気持ちになってしまいますが、そういう気持ちになっていることにも気づかないことが多々あります。神の恵みと言っておきながら、何とかしてその恵みの中に自分をねじ込みたい、その恵みの中に自分をねじ込んで清く正しく誇ってみたいと思ってしまうのが私たちであります。だから文脈上合わないように思えるほどに横っ 腹をこう突然横っ腹をついてくるかのようにしてまでも神の恵みについて繰り返し繰り返し何度も語るんですね。私たちは良い行いをするためにキリストイエスのうちに作られた作品であって、作品自ら他の作品と比較して自慢しようとするものではありません。普通作品は皆一様に作品であって、その違いを自ら自慢しようとはしないですよね。その代わりに作られた目的だったり意図を達成することが作品の存在価値となります。でここでの存在価値は良い行いですけれども、じゃあ良い行いをしたから救われたんでしょうか、救われたから良い行いをするんでしょうか。救われたから良い行いをするんですよね。救われたから良い行いをするのであって、そこに私たちの自慢とか誇りの入る余地はありません。じゃあなんで自慢したいのか、誇りたいと思うのか。それは他者との違いを見せつけたいからですね。エペソ書2章の冒頭部分で学んだように、私たち人間には違いはありません。聖書の発する最も大事なメッセージのうちの一つは、私たち皆一様に同じだということです。すなわち皆が皆自分の背きと罪の中に死んでいたものであって、不従順の子らとしてサタンや悪霊に知ってか知らずか従っていたものであって、自分の欲望と心を望むままに歩んでいた、生まれながら神の御怒りを受けて地獄に落ちていたって当然の自然な存在でした。自慢できる余地なんか1ミリもないのが私たちですね。それなのに神様はそんな私たちをかわいそうだと、かわいそうに思ってくださって、地獄に落ちる身分から天上に座る身分へと変えてくださいましたけれども、なぜ変えてくださったのか。身分が変わったことを他者と比較して優れていることを自慢して誇るためでしょうか。違いますね。キリストイエスにあって良い行いに歩むために作り変えてくださいました。良い行いが何なのか知らない私たちに良い行いを教えてくださって、以前のように自分を誇ることを目的とする良い行いではなくて、主イエスというお方が目的である良い行いに行きたいと思えるものに作り変えてくださいました。そしてここでついに初めて私たちは良い行いをすることができるようになりました。それまで私たちが良い行いだと思い教えられやってきたことは良い行いではありません。どういうことかと言いますと、キリストイエスにある救いに預からない限り良い行いをすることは不可能だということです。にもかかわらず私たちはこんなことを言ったりもしますね。あの人はイエス様を信じてはいないけれども、イエス様を信じているクリスチャンよりもクリスチャンらしいし、ああいう人がきっと天国に行くんだよ。でもこれは聖書によりますと妄言でありデタラメです。つまり私たちが持っている善とか良い行いに対する概念が間違っているということですね。私たちがキリストを知る前に比較していた善とか良い行いの基準は倫理であり道徳です。でも聖書の教える善とかまた良い行いは倫理道徳ではなくて、唯一まことの主なる神様側にいるのかそうではないのかの戦いです。善はそっくりそのままそれすべて神様側に、主なる神様側にあるもので、そうでないものはそっくりそのままそれすべて悪となります。どんなに素晴らしい善行であれ、倫理道徳的に素晴らしい行いであれ、正義で正しくて呆れるほどに他者のために生きたとしても、キリストイエスのうちにないならばそれすべて悪です。すべて呪いが望むことであると聖書は言いますね。 家帰ってもしよかったら申命記28章のようなところを一回読んでみてください。でもこういうことを言いますと、いやそんな馬鹿げたことがあるのか、何そんな勝手なことを言うんだと世間一般は言いますけれども、はいあるんですと、神様の御心通りがどんなことであれ善なんですというのが聖書です。ですが私たちの思いはなかなかそうはならないですね。世間一般に言われる良いことや素晴らしいことが良いことだと思い込んで、その良いことを持って私自身の自慢や誇りのネタにしますけれども、それは違うというのが聖書ですね。エペソ書を書いた使徒パウロが、また自分が書いたピリピ書で、私が知っていて持っているどんな誇りも名誉も経歴も財産も知識も善行も道徳も宗教心も正義も正しさも特技も趣味も、もしキリストイエスと分離しているならば、それすべて、パウロの言葉を直訳しますと、それすべてクソであり何の役にも立たないばかりか妨害であり悪臭を放つものでしかありませんと言います。このパウロの言葉に実感が湧きますでしょうか。もし実感が湧くならば心痛む話になりますし、また聖書の御言葉をまともに受け止めているということになるでしょう。ここ最近といってももう3年4年目になりますけれども、私がメッセージをするようになってからやけに厳しいメッセージばかりで責められている気がして、ちょっと聞きづらいというようなご意見をいただくんですけれども、未熟で、至らないためにそのような説教になっていること本当に、申し訳なく思っております。ですが正直この聖書の話を真正面から受け止めようとしますと心が痛むのが事実ですね。心が痛むとすれば真っ向から聞いておられるということですし、もしああ私があの人についてあいつについて言いたいことを牧師が言ってくれていると心がすっきりするようならば、それはちょっと受け止め方に問題があるということになってしまいます。あくまで聖書は何よりもまず私たち自身に向けて、私たち一人一人に向けて語ってくれていることを第一に覚える必要がありますね。そして聖書の言葉は私たちをお作りになった方がお語りになった言葉なので、これほど正確な言葉もなければ、私たちをすっぱだかにしてしまう心痛む言葉もありません。イエス様が昔パリサイ人たちとあんなにも争った理由がここにありますね。パリサイ人たちは十字架にかかられる前のイエス様の働きについていちいち反発し、いちいちイチャモンをつけました。あんなにもうなり声を上げて、なぜあんなにもイエス様のことを威嚇したのか。ただ一つの理由のためですね。福音は全ての人を同じにしてしまうからです。福音を前にしては誰が誰よりも優れているなんてことは決して言えません。全ての人が生まれながらにして身怒りを受けるべき子らであって、全ての人がイエス・キリストの恵みによってのみ救いを得ます。しかしパリサイ人たちはそれが我慢ならないんですね。なんで我慢ならないのか。皆同じだと悔しいからです。週に二度断食して、全収入の10分の1を献金で神様に捧げて、神殿に出てきて祈りまで捧げるのに他の人たちと同じだ、同点だ、お合子だということがどうにもこうにも納得いかず悔しいんです。私たちも彼らの気持ちがよくわかりますね。ある意味だからイエス様を殺してでも区別したいんです。イエス様を殺してでも自分と他人との差別化を図りたいんです。私はあの人よりもいいんです、優れてるんです、できるんですとシャニムに表したいんですね。これに対するイエス様の応答を三条の 水訓式に言うならば、彼らはすでに自分の報いを受けていますですね。父とは関係なく、父なる神様とは関係なく、人前にあって賞を報いを受けているだけだとイエス様はおっしゃいますね。パリサイ人や律法学者たちは人の前で、人間の前で賞をもらうためにイエス・キリストを殺しました。じゃあパリサイ人や律法学者たちだけの問題でしょうか？違いますよね。私たち全員そうですね。全員の問題です。でこれがどんなに恐ろしいことで不幸や戦争を生み出してきたことが分かりません。人類史上初の殺人もあいつと一緒なのは腹立たしいということから起こりました。私たちはしきりにあの人とは違います、少なくともこの問題に関してはあの人よりも私の方が正しいですし優れています、だからどうか区別してください、私の意見を採用してくださいと言いますし思いますね。でもそれは違うと言うんです。第一コリント6章に言っていますね。第一コリント6章6節から、第一コリント6章6節から、それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか？そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか？どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか？それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしています。ここの箇所だけではなくて他の箇所を含めて、聖書が言うにはあなた方に違いはありません。だからどこまでも耐え覆ってあげなさい。その人も主が血を流されたあなたの兄弟だから受け入れなさい。その兄弟との争いをもって世の裁判官のところまでは行ってはならないし、むしろあなたが不正な行いを甘んじて受けないのですか？あなたが損をして被害を被って騙し取られる方がいいのではないのですか？あなたの仲間が、あなたの仲間をあなたが受け止めて、あとは主に委ねること、委ねるということが最善なのではないのですか？最善なのではないですか？あの兄弟よりもあなたの方が優れているということを証明したいのですか？では本当に優れているのですか？誰が誰よりもどの辺がどう優れているのですか？あなたがあの人よりも3日早く信じて、あの人があなたよりも3日遅く信じて生じる違いは何ですかって言いますね。私たちの問題の核心をつく厳しい言葉です。でもこれこそ今日のエピソ書2章の御言葉が話したい、御言葉が言いたいことですね。私たちが皆良い行いのために神様が今一度新たに作り直さなければならなかった、そういう存在が私たちですけれども、実のところ直すどころの話ではなくて、壊して殺して死体となった後に新しく作り変えるしか方法がないものが私たちですね。そこに違いはありません。そこに違いがないということが皆さんにとっては感謝でしょうか、それとも悔しいですか？違いがないということが、もし悔しいと思いならば、やっぱり信仰的に私たちに問題があるということでしょう。でも実際私を含めて悔しいと思わない人の方がはるかに少なくいたとしても、ほんのわずかでしょう。それが私たちです。何とかして相手よりも上回っている点を見つけて区別されたい、違いを見せつけたい、何としてでも上回っている点を見つけ出すために物事を細分化して細かくして粉々にして、何とか上回っているものを見つけ出して自分を誇りたい、自分の正しさを証明したい、そのためにどれだけ多くの切れ端のようなものを、こと細かいことを無駄に作り出していることか、それが私たちの本性ですね。 私たちの多くはまだまだ神の恵みが何なのかを知らないのかもしれません。私たちはまだ自慢できるものを、誇れるものを探している者たちなのかもしれません。その結果、私たち自ら信じていると言いながらも福音を押しのけて、再び律法や規則や習慣や風習に逆戻りしているということを信仰者として驚きを持って受け止めなければならないですね。驚きがありますか、そこに。もちろん私たち人前で違いを見せつけて拍手喝采を受けることもできるでしょう。正しいことをあたかも正しく立派に表すことで人よりも優れているということを示すこともできるでしょう。でもその後で神様の前で大目玉を食らうということを覚えておく必要もあります。私たちは大概間違って失敗するよりも、正しいことを正しく表現して失敗します。正しくもないのに正しすぎるから、正しさを装うから失敗しますね。だから私たちが覚えることは恵みだけです。神の恵みを覚えたとき、私たちにできることはただ一つですね。黙って聞くだけです。人の言葉を聞くこと以上に神の言葉に黙って聞くだけですね。そうしますと、恵みとしか表現できない恵みというものに、自分という人を無理やりねじ込もうとしている自らの恥ずかしい姿だったり、貪欲だったり、高慢だったり、正義ぶった悪なる本心が見えてきますね。私たちにできることは、作り変えていただいた恵みに感謝して、その恵みにただ服すだけですね。ただその恵みに生かされていることを実感させていただきながら、感謝を覚えて、また感謝ゆえに比較と自慢に生きるのではなくて、皆一様に恵みを受けた作品であることを感謝するばかりです。ですが、そんな簡単な話じゃないというのも事実だと思います。これはとても難しい、困難な霊的な戦いでもありますね。一人の人がこれができている、あれができていないという立法を持ち込んで自らの優越性を示そうとすると、皆が試みにあってつまずくようになりますね。じゃあどうやってつまずくのか。触発されたおのおのがおのおの自信のあるものを持ち出してきて、比較して差別化して自らの正しさを示そうとします。これこそカオスですね。これこそ信仰生活をしていく上で、生きていく上で最も難しい試みです。恥をかかせられたからかかせ返す。すると結局正しさが示されるのではなくて、みんな揃って潰れます。まんまとサタンの手中で踊らされて終わりですね。ガラテヤ書の5章に行ってみたいと思います。ガラテヤ書5章15節から、ガラテヤ人への手紙5章15節からですね。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分派、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。 このようなものに反対する立法はありません。私たち誰もが神の前にあって、その成熟度や成長においては未達です。霊的新生児から霊的還暦米寿に至るまで様々ですけれども、皆がイエス様の前にあっては未達ですね。ならば先に少しでも神の恵みに気づけた人が笑って負けてあげればいいだけですね。先に神の恵みに気づけた人が笑って負けてあげればいいだけのことです。イエス様だってサタンの試みに外見上負けてあげて、結局本質的な勝利を当然のように勝ち取っていかれました。できているできていないという立法を持ち出したところで、そこに勝利はありません。できているできていないという立法を出せば出すほどに底なし沼にはまっていって、時間とともに沈んで、やがて潰れて死んでいくだけです。だから私たちが覚えることは恵みですね。私という人の入る余地のない全く神の恵みです。私の入る余地のない全く神の恵みですね。神の恵みを覚えれば、そこに空間が生まれて、余白が生まれて、ゆとりが生まれます。私という人を無理やりねじ込み、その恵みにねじ込もうとしなければ恵みの余地が生まれます。ローマ書の3章言ってみましょうか。ローマ書3章20節から、ローマ書3章20節から、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって証しされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで起こされてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義でありイエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。福音は私たちを区別もしなければ差別もしません。私たち人間比較するまでもなくみんな同じですね。なのにここにできているできていないということを持ち出して違いを見せつけようとしますと、待っているのは滅びだけです。アイアン・サンドラという牧師が牧会している教会がありましたけれども、その教会で大きな問題が起こりました。一人の信徒が深刻な過ちを犯してしまうんです。そしてその信徒の方に対してどのように対処するべきなのかという教会全体の会議が持たれることになりました。許すのか、それとも規則規律通り罰するのか、けんけんがくがくと意見を交わしていたところ、ある一人の若い青年が手を挙げてこう言いました。先生、牧師先生、私たち規則通り処理いたしませんか。するとサンドラ牧師はこう笑みを浮かべながらこう言いました。 則通り法に従って処理したならば、君はとっくの塔に地獄に落ちていたことでしょう。とても大事なことですね。ローマ書の言う通り、神様が規則通り、律法通り、法に従ってご自分の掟通りに私たちを取り扱っておられないから、今この場に私たちいることができています。どんなことにおいても、本当は法に従って規則通りにしましょうなんていうふうに何の疑いもなく躊躇もなしに堂々と主張することなんかできない存在であることを、私たち神の恵みを知る者として知っておかなければならないですよね。私たちの生涯において、私たち誰に対しても指を指すこともできなければ、口をとんがらせて私は間違っていないと言い張ることなんかできない人であることを認めなければならないでしょう。もし神の恵みを知っているならばですね、私たちは皆同じく罪人であって、皆同じく恵みによってのみ生かされることができる存在です。それでもその神の恵みに自分を何とかしてねじ込みたいと思うならば、汚れた肉の欲望よ、主イエスの名によって退けと言い放ってください。ダビデが言うじゃないですか、我が魂よ、主を褒めたたえよって、自分に言い聞かせますね。そして練習をしましょう。主の恵みを覚える練習をしましょう。私たちの誇りと自慢はイエス様だけです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは神であられることを捨てられないとお考えならずに、一人子イエス・キリストの姿を持ってこの地上に来てくださいました。この地上に来てくださったのみならず、全く罪を犯しておられないにもかかわらず、あたかも極悪人であるかのように私たちを救うために十字架におかかりになりました。そして私たちに神の恵みは何なのかということを教えてくださいました。教えてくださっただけでなく、その恵みのうちに私たちを入れてくださいました。あなたの恵みを口にするならば、私たちの誇りや自慢やプライド、一切入る余地がないことを知っているつもりですけれども、ともすると自分のプライドや自慢や誇りをあなたの恵みにねじ込んで自分を誇ろうとする性が私の中に、私たちのうちに未だに残っております。どうか変わらず慈しんでください。そしてあなたの恵みを知る者として生きたいと願っておりますが、それでもあなたの恵みに私たち自身をねじ込もうとするならば、肉の欲望よ、主イエスの名によって退けという、そんな信仰告白を私たちに与えてください。そして毎日主の恵みを、神の恵みを覚える練習をさせてください。神の恵みを覚えるように導いてください。私たちの誇りが主イエス様のみであり、私たちの自慢が主イエス様である、その時までどうか導いてください。あなたの恵みを感謝いたします。行いや私たちの誇りによるものではない、あなたの恵みを感謝いたします。私たちに神の恵みを教え入れてくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。聖歌520番になります。ご無理でない方お立ちください。それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。 祷いたします。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの救いを必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。